サバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカ
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、ありがとうございました。どうぞゆったりと座られてください。木下さんっていらっしゃいますか。木下さん、静かに座る会の方です。はい、はい、はい、ですね、まずね、最初にちょっと説明をしてから、 話を進めていきたいと思います。ね、もう何回も来てらっしゃる方もいらっしゃるし、ね、全く初めてっていう人もいらっしゃるので、ちょっとこの回のバックグラウンドを説明しといた方がね、話しやすいかと思い、理解しやすいかと思いますので、ね、はい、ですね、私は普段、鎌倉の、稲村ヶ崎、まあ、サーフィンで有名なところですけどね、の一方庵という、ね、ところで住んでいて、でそこを根城に、今活動しています。ですから、まあ、主に関東なんですけども、やっぱりいろんなとこから、ね、来てほしいっていう声があって、で、まあ、そういう遠いとこから、ね、鎌倉まで来てもらうよりか、私がさっと行っちゃった方がね、交通費の面とかね、でも全般的に安くなるので、ね、そういうような形で、京都、まあ、関西ですね、関西東海地方の人と、まあ、どうしても定期的にお会いしたいってことで、去年ぐらいからね、それが始まっています。で、名古屋の方はね、まあ、去年かからか、そうですね、去年の春からですね、でずっとやってきたんですけどもね、ちょっとね、今までやってきた会場がちょっと、もう狭すぎくなっちゃったんでね、次のもうちょっと大きな会場ってことで、このマイソルさんを紹介を受けて、で今年の3月に1回、7月に1回で2回やって、で今回が3回目ですね。で大体これ2ヶ月に1回やろうっていう話で、ってことは1年に6回なんですけども、それとですね、このマイソール以外に、総覚寺さんというね、浄土真宗のお寺があって、東別院さん のすぐ隣ですけども、そこのね住職さんが、まあ、最初は私を呼んでくださったんで、まあ、そこのお寺の本堂を使って春と秋にやって、で残りは、まあ、ここで前総理様の方でさせていただくという、ね、形にしています。今年からですけどね。で総覚寺さんでね、今年のゴールデンウィークの前半に、2泊3日の、泊まりがけのね、座禅会、まあ、それを禅宗の用語で接心と言いますけども、それを知って、まあ、泊まるのは総覚寺さんの隣のすぐ歩いて行けるところの旅館を使ったんですけど、でもう一回ね、11月の、14日ですね、14、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、17ですね、17日土曜日に、今度はね、1日の座禅会ですね、朝から夕方までの、ね、それを計画しています。ね、でまた、知らせますので、ね、だからそういうふうに、総覚寺さんの方では泊まりがけとか、一日中のとか、ね、そういうことをやって、であと残り、4回ぐらいを、ね、この前総理様を会場にして、土曜日か日曜日、まあ、大体日曜日の午後に、こうやって会が開けたらいいなってね、ことを考えてます。ですか、はい、でそういう事情なので、まあもともと私の名古屋の座禅会っていうものがあって、まあ、それは去年ぐらいからなんですけどね。でそれで今年から、まあ、前園さんで、させていただく、まあ、今回3回目、ね、っていう事情があるんですよ。 ですから、まあ、私は仏教の、僧侶でもあるの で話としてはもちろん仏教の瞑想についてが主 で、まあ、ここも皆さんも、まあ、仏教の瞑想に興味があって今日来られただと思います、ね、ただ会場がヨガスタジオを利用させていただいているっていう関係上、まあ、もちろん、ね、この中にたくさん普段ここでヨガされている方が大勢いらっしゃるので、まあ、その方たちに、ヨガと瞑想とのつながりを理解していただけたらいいなっていうこともあるので、ちょっとねヨガとの関係もちょっとお話もしてきました。ただね、それはただ単にこの会場がヨガスタジオだからっていう、 まあ、それ もう大きな理由の一つですけども、でその上、このここに、ね、普段ヨガスタジオとして来てらっしゃる人が、まあ、たくさん 今この柳川にいらっしゃるっていうのも大きな理由なんですけども、必ずしもそれが最も大きな理由ではなくて、実はね、一般の方でも、ヨガっていうものを、今年から取り入れています。でなぜ一方庵の方でヨガを、一方庵というのは、仏教の瞑想をする場所、まあ、それが本質的に仏教の瞑想の場所だったんですけども、今年ぐらいからね、ヨガっていうものを、取り入れて、でその理由っていうのが、どうしてもね、パドマサーナですね、ヨガ的に言えばね、パドマ、ハス、ロータスですね、の形、ね、がどれほど難しいかっていうのは、まあ、ヨガしてる方ならお分かりのように、で瞑想あるいは座禅、まあ、日本の禅宗の人たちは座禅って、ね、言って、普通日本語の座禅って言った場合、それはまあ大体日本の禅宗で伝わってきた瞑想方法っていう意味になります。だけど座禅で文字通りシーティングメディテーションですから、まあ瞑想と同じですけどね、まあそんなこと言うと、まあ日本禅宗の人たちはちょっと瞑想と座禅一緒にしてもらっちゃ困るってまた言うんですけども、まあそれはねちょっと彼らの事情であって、まあ外から見れば同じですね、本質的にはね。でそういう、瞑想とかね、座禅とかする、でどういう格好で、パドマサーナですね、ロータスポジションで、全種的に言えば結跏趺坐あるいは半跏趺坐、結跏趺坐というのはここの両足を上げるやつですね、半跏趺坐というのは片足ですね、ですけども、でそれはまあヨガをされている人はお分かりのように、そんなのいきなり無理だろうと、まあ皆さん思うじゃないですか、ね、で当然そうであって、だから要するに座禅をする、瞑想をするっていうのは、いきなりパドマサーナを要求されるってことなんですよ。わかりますかね。でパドマサーナを要求されてもそんなにできないわけですよ、ね、でだからいきなり英語喋れっていうようなもんで、ね、そんないきなり英語なんか喋れないわけで、やっぱ英語喋るためにはきちんと英会学校行ってきちんとしたことをやんなきゃいけない。それで初めて英語喋れるわけで、だからなんていうかな、いきなりあることを要求されるっていう感じなんですよ。わかりますかね。でいきなりあることを要求されて、はい、じゃああなた英語喋ってって言われても、ちょっと困るよってね、っていうのが大体瞑想とか座禅をする人たちの状況なの、ね、でそれをまあ私もざんざん見てきて、だったらいきなり英語喋れないんだったらちゃんと英語勉強しようよ、そのために英会話のクラスを用意しようよって手を打つじゃないですかね。明日からちょっとアメリカの会社とね、交渉するか、ちゃんとアメリカの人ビジネスマンと英語で交渉してくださいなんていきなり言われて困るわけでね、そういうようなものなんですよ。でそれで、座禅とか瞑想っていうのはいきなりパドマサーナを要求されてしまう。だけども当然準備ができていない、ね、準備ができていないために、なんかみんなこんな格好して座っちゃったりとかね、まあ散々あって、で体が痛いの足ね、まあ散々、まあ、あるわけですよ。で例えばあるいは瞑想の中で呼吸瞑想をします、ね、でそれで呼吸瞑想っていうのは吸うことと吐くことを見る。どこで見るの？このお腹のところでね、ほら吸ったらお腹が膨らむでしょ、吐いたらお腹が引っ込むでしょ、だからこのお腹の膨らみ縮みを吸う吐くって見なさいで、まあ瞑想先生は言われるわけね。だけどこれやっぱヨガの人でプラナヤマで苦労してるような人なら分かるように、今の現代人で腹式呼吸してないんですよ。わかります。だから吸っても吐いても膨らみも縮みもしないんですよね。だからみんな本当に今非常に浅い呼吸を胸だけでやって、で本当に健康的な 腹式呼吸してないですね。ヨガの先生たちをご存知のように、それだからこそヨガをやっていくうちにだんだんと健康的な、ね、腹式呼吸になっていって、でそして腹式呼吸になった途端に非常に健康が、増進されるね、ということを皆さんこのヨガスタジオで経験されていると思いますけども、だからほとんどの、ね、現代人っていうのは意識しなかったらこんなお腹が膨らんだり縮んだりはしていないですね。だからそういう呼吸瞑想でお腹が膨らむ縮むのを見るっていうこと自体がちょっと無理だっていうね、ある。つまり何が言いたいかっていうと、その瞑想、いきなり瞑想しなさい、座禅しなさいっていうことですぐに要求されることがある。つまりパドマーサーナをきちんとできること、それから腹式呼吸をきちんとしていること、でこの要求に応えられないんですよ、普通は。わかりますかね、だからいきなり英語の勉強してない人に明日からアメリカの会社との交渉に君行ってきなさいって言われるようなもので無理じゃないですか、ね、でそういう無理な、だから交渉に失敗してしまうっていうね、ようなもので、ね、でそういう無理だからもう足が痛くて座禅どころじゃありませんとかね、そんなことばっかりがあったわけですよ、ね、でそれで、どうしてもこれは何か手を打たなきゃいけないなっていうことで、私もねストレッチング、もう本当軽い、それこそペルデンクライスだとか、マッコ法だとかね、誰でもできるようなものは一応、入れてはいて、私が指導したりはしてたんですけども、ね、それでもどうしても足りないん で幸いちょっとヨガの先生と知り合って、で彼女が積極的に加わってくれることになって、それでその人 のヨガクラスをまず一本でやるようになって、それはもう、最初は場所を貸してるって感じだったんですけど、でそのうち、だんだんそうではなくなってきて、で、今完全にそれをミックス状態になってる、統一状態になってるっていうことですね。で、そういう、事情があります。でお分かりですね、要するに私は名古屋の座禅会っていうのが、そういう事情で、去年から発足して、で今年からこの舞鶴様を、会場として時々使わせていただいているってこと、それから一方案っていうところで、最初はヨガとか全然なかったんだけども、普通の仏教瞑想の場所と同じようにね、だけどもどうしてもそれだと瞑想する人の体がついていかないっていうことがあって、じゃあちょっと体をきちんとしなきゃってことで、ヨガを取り入れるようになった。でそうなんだけども、じゃあそれだったらただ単にパドマサーナができるほど柔軟な体になればいいのかっていうね話になって、そんなわけ、そうであるわけがないですよね。でそういうあたりで瞑想とヨガっていうものがその一方案の中でも、ぶつかるんじゃなくて、なんていうかな、その2つのものが向かい合うことで、いろんなものがどんどん深まっていく、でこれは、ことですね。でそれとあとここに主にヨガをやってきた方々が、にとって瞑想というものは非常に今気になってしょうがないものである、ね、これはもちろん、私の友人たちと話しててもそう感じます、ね、そうするとこの一応瞑想とヨガって一応これ2つに分けますよ、便宜上ね、これ同じもんなんですなんていきなり言ったらまた話としてまとまらないから、一応は話のスタートとしては2つ分けておきますよね、便宜上。だけどもこのヨガっていうものと瞑想っていうものが一体どういう関係になっているのか、そこら辺ですね。ただ単に瞑想に、今言ったように瞑想するにはパドマサーナでなきゃいけない、だからそれにはパドマサーナっていうアーサナがそういう格好ができるようにきちんと体を訓練しておかなきゃいけない、だから ヨガが瞑想に大事なんですなんていうレベルももちろんあります。だけどそんなレベルの話では済まないわけですよね。なんですよ。でそこら辺、まあ大体座禅できる格好体にするっていう意味で、まあ、最初ヨガを取り入れたんですけども、まあそれがそうでは済まなくなってきて、でそうするとじゃあヨガっていうのは何なのかとかね、まあ、私はヨガは全然門外観ですけども、まあ今ちょっとは一般にヨガクラスがあるのでそれに参加してますけどね、もちろんねぐらいの関係しかないですけども、瞑想はもちろん30年ぐらいやってきてますからね、一応専門家の端くれでもあるので、ね、そこら辺はなんかちょっと、なので、その瞑想とは何かヨガとは何かっていうところでもっとね深くそこをちょっと見ておきたいんですよ。そうすると、なんていうかな、どんな人にでも多分役に立つ話だと思います、ね、っていうのは、それをやるにはちょっとねいろいろな整理をしていかないと話としてはまとまらないのでね、それも順番に話をしていきます。でそれがね今寺ヨガっていうのがあるんですよ。ご存知だと思いますけどね、寺ヨガっていうのは、お寺さんっていうのは本堂があって、本堂では大体広いですからね、ヨガスタジオ、例えばこのヨガスタジオさん非常に広いですけども、お寺だったらば本堂だったらこのぐらいの大きさの本堂ねたくさんあるわけです。で大体その本堂は何も使わずにほったらかしになってるんだけど、ちゃんと使ってますよ。だけどほとんどの日はねガラーンとしているわけですよね。だからそのガラーンとした本堂でヨガクラスをやったらいいんじゃないのってね、誰も思いますよね。でそんなんで、寺ヨガということをちょっとリベラルな心のオープンな住職さんたちは、ヨガの先生をお招きしてでやってる、ね、横浜近くにもあるし名古屋にもどうもあるみたいだし、ね、でやってますね。ただそれは場所をただお寺でしているっていうだけであって、本当にそのいよいよ例えば それが浄土真宗のお寺だったらば、浄土真宗南無阿弥陀仏っていうねっていうものすごく深いスピリチュアルなこと、それと今ヨガでのアッサナをやることとはどうつながるのかね、っていうようなとこまではまだ突っ込みは全然足りてないんですよ。でそれをそんなことそんな固いこと言わないで、お寺の、ね、独特の阿弥陀様がいる前で朝のやるのはとても気持ちいいからそれはそれでいいんじゃないのっていう、ね、あれもあるかもしれないけれども、ただね、私らはもう、じゃあ南無阿弥陀仏の本質とは一体何なの、でそれとヨガでアーサナするプラナヤマするってことは一体どういうことなの、それがどこでどうつながるのっていうね、この問題をちゃんときちんと見ていかなきゃいけないなんですよ。なぜ、はい、なぜっていうとこから話が始まりますね。でどういうことかっていうと、結局ね最近今までずっと名古屋に住んでいて、最近東京に引っ越した人がいて、で名古屋に住んでいる時はこのマイソルさんで通ってたみたい でその人が昨日一方案での座禅会に来てね、ちょっと話をしてくれたんですけども、そうなんだろうなとねその時も思ったんですけども、で皆さんね例えばヨガをやりたいって言った時にいろんな目的とか動機とか があると思いますね。それは瞑想ももちろん同じですけども、でそういう何か目的あの理由があって、当然ヨガの世界に入ってくる、瞑想の世界に入ってくる。でそこで実際にいろんなことを勉強するね、もう勉強すること山ほどあるから、もう時間がいくらあったとも足りない、ね、そのぐらいですよね。だけどなんていうかな、本当にその人が最初に志したことは、ただ例えばね、一つのアサナをマスターするだけども、それ自体が目的ではなかったはずですよね。であるいは例えばお寺なんか行ったら、まあ、ありとあらゆるいろんな、儀式だとかルールだとかそういうものがあって、でそれを勉強しなきゃいけないんだけども、それが目的が最初から目的ではなかった、ね。まあ、みんないろんな問題を抱えてくるわけですよ、こういうところへ、ね。でそれが何ていうかな、まだ直接にはこの問題解決ついていないんだけども、でもやっぱり、ヨガやると気持ちいいし、瞑想やると気持ちがいいから、これなんとなくいい方向へ行ってるんじゃないのかなっていう感じがあって、それでみんなヨガを続けて瞑想を続けるっていうことだと思いますね。だけど私が言いたいのは、もうそこでもう一歩進めませんかっていう話なんですよ。でこれどういうことかっていうと、例えばね、親との関係もう言っちゃいますよね。まあ、私もこの世界長いからもう嫌ってほどいろんな人と話をしてきて、本当に多くの人が親との関係を抱えてますね。親とのうまくいかない関係ってことですよ。要するに親から認められなかったとかね。なんか最後のところで、助けてくれなかったとか、最後のところで味方になってくれなかったとか、なんか自分を認めてくれなかったとかね、ね、そういう思いを抱きながら、なんかモヤモヤしたものを自分の親との関係に置いて持っている。でもちろんね、あともちろん大きな問題、あとパートナーとの関係でもあるんですけども、パートナーとの関係っていうのは、まあ、極論しちゃえばパートナーっていうのは別れちゃえばそれで終わりだけど、親っていうのは別れられないですよね。まあもちろん親っていうと、まあ、ほとんど断絶状態になるってこともあるかもしれないけども、でもある人が自分の父親だった母親だったってことは否定しようがないですね。そこがちょっとパートナーよりかもっとシリアスなとこじゃないですか。でそれで、そこで本当に悩んじゃっているっていう人があまりにも多いです、これは、ね。でじゃあで例えばね、まあ、今日親との関係について問題抱えて、それで本当に苦しんでいる人、苦しんできたって人がいるとするじゃないですか、ね。でなんか最後のところで親に認められていないとか、親が本当に助けてくれなかったとかね、があることで、今もうすでに20代30代40代いい大人になっているんだけども、なんか自分の人生の中でうまくいかない部分がある。で そこにどうしても親とのうまくいかない関係が絡んできちゃってるっていうのはやっぱりうすうすと感じている。まあ、別に今仕事もあるし家庭にも恵まれてるし、まあ一応お金もまあ豊かではないけど、まあ食べる分ぐらいはあるし、ね、まあまあそれなりのことはやってるんだけども、どうにもなんかすっきりしないものを抱えちゃってる、ね。でそのすっきりしないものっていうのがやっぱり、目の前のパートナーっていう、まあちょっと
せいぜいここ数年ぐらいの関係ではなくて、まあ、生まれた時からの親のとの関係というね、非常に重たいものがあるとするじゃないですか、ね、でそれでこのすっきりしないものを解決しようと思って、まあ、いろいろもちろん探していくわけですね。で そのうちにどうもヨーガっていうものに出会う。でヨーガに出会う確率は瞑想よりが高いですね。それはやっぱりヨーガ人口の方が圧倒的に瞑想人口よりが高い、多いんでね。でそれで、でまあ一応いろんなヨーガスタジオあるけれども、例えばこのマイソルさんみたいに非常にオーセンティックな、ね、とこへ行く、まあ、他に普通のスポーツジムで、ね、ヨガクラスたくさんあるけども、スポーツジムじゃなくてこういう、オーセンティックな、ね、あのガネーシャ様がお祭りしてあるような、ねところへ来る、ね、それも何かあってきてらっしゃるわけですよ、ね、要するにただ単に体が柔らかくなればいいぐらいだったらスポーツジムで十分じゃないですか、ね、だけどもそうではなくて、こういうところへわざわざ来てらっしゃる、ね、ってことはその単に体を動かすプラス何かですねを求めて来てらっしゃるはずなんですよ。これは絶対にいいですね。でそれで問題は、このプラスアルファのところが一体何なのよ、私はただ単に体が柔らかくなるだけではなくて、やっぱりどうしてもすっきりしないものを解決したい、じゃないとどうしても私の人生がなんかどっかおかしい、ね、ってとこですね。でそこいらへんで、ちょっともやもやってしたものを抱えていることが本当に多いかと思います。でこれはヨガでもそうですし、瞑想でもそうですね。瞑想の方でもで例えば瞑想なんか来ると、まあ、普通はね、まあ、あの私以外のところはだいたい瞑想メソッドをガンガン教えます、ね、例えば体の感覚を見るって言っても、体の感覚をどうやって細かく見ていくかね、その細かいテクニックとかなんか教えるし、あるいは、呼吸を見るって言って呼吸をどうやって見るかとかね、あるいは心を見るって言って心をどうやって見るかとか、まあ、非常に細かなあのメソッドをガンガンやって、でそれプラス仏教のいろんな理論とかね、それをガンガンやるから、まあ勉強しなきゃいけないことを山ほどあって、でそういうことをやっていればなんとなく仏教を勉強したって気にはなってくる、ね、でどんどん体も柔らかくなってくる、ね、いろんなアサナができてくる、ね、みんなそうですよ、ね、だけどなんかまだモヤモヤが残っている。でそのモヤモヤ、これは一体何なのよっていうね、ところなんですよ問題は、ね、でそれで、でその時にね、ここは本当にきちんと、まあ、だからモヤモヤをどうやって解消していくかについてはまたこれから瞑想といろんなことを掛け合わせながらちょっと後でお話ししていき、もちろんお話しして、まあ、それが今日の主題なんですけれども、ただねこのモヤモヤっていうものに対してどう取り扱うかが一つ非常に大きなポイントなんですよ、ね、でこれなぜかっていうと、どういうことかっていうと、これもね今一般の方に、毎週座禅会に来てる人 でその人はまあ普段はアシュタンガをやっていて、アシュタンガだから当然毎朝練習をね、やりますよね、アシュタンガの人たちはね。でだから彼女も普段はアシュタン毎朝は、アシュタンガ出勤前にね、アシュタンガの、ヨガクラスへ行って 1時間ぐらい汗流して、ね、そこから会社で勤めて行って、ね、まあ、そういう人で、まあ、でも土曜日には、一般の座禅会に来てセッションにも参加して、ね、まあ、そういう人なんですけども、で、まあ、その人と話してて非常に面白かったのは、だからその人も、なんていうかな、そんなにたくさんのものを求めてアシュタンガヨガを始めたわけでも、あるいは瞑想会も実は別に本人が来たくて来たわけじゃなくて、あの旦那さんが来るんで一緒に来たっていうようなノリで来た人なんですよ。なんだけど、あの座禅会をやって、で実際瞑想をやって、で一気になんか起こってしまって、一気になんか全く知らない世界が開かれてしまって、何なんだこれはってね、なって、でそれからちょっと本格的に瞑想を探求しようっていう、ね、ことになった。でそういう人なんですけど、でだからその現代のことも、現代の普通の会社の中での常識だとか、学校の中での常識だとか、近所での、まあ、近所付き合いでの常識だとかね、まあ、そういうことをもちろん分かっている人ですね。でその人とも話しててやっぱり非常に面白かったのは、あのつまり何、どういうことかというと、その人は普通の世間というのも分かっている、だけども同時にこの瞑想の世界というのも今、分かりかけている、つまり2つの世界を知っているということですね。でそういう人の話で私にありがたいのは、私は世間あんまり知らないんですけどね、世間知らないで、まあ、私も世間の中にいるし世間の人に囲まれているけども、まあ、私が普段話すのはもう圧倒的にあの瞑想に興味があって瞑想の世界にズブズブ入っちゃってる人たちの方が圧倒的なので、本当に普通の世間、今そこのどこ、ね、会社で働いてる人とかね、会社に働いていて座禅とか瞑想一切何の興味もない、仏教も何の興味もない、ね、ヨガも何の興味もないっていうような人が普通どんなふうな思いを抱いて生きているのかって、はっきり言ってあんまりピンとこないところもあるんですけどね、っていうのはもうあの私の一方に来るような人はすでに、まあ、まあ普通はそこの会社で働いていても、あの同時に会社員であると同時にでもやっぱりスピリチュアルなものにはどうしようもなく興味があって、でそれで週末になると一方に来て瞑想してヨガをする、ね、そういう人だから、そういう人たちとならもう一気にスピリチュアルなことを話せるんですけども、そうではなくてその人の例えば同僚で何のヨガも瞑想も一切何の興味もないような普通の人たちですね、がどういう世界観で持って生きているのかっていうのは正直言ってピンとこないってとこも私もあるんですよ。で、そうなので、例えば今言ったような毎朝アシュタンガやっている、会社勤めている、だけども瞑想の世界にもグッと入ってきつつあるような人、そういう2つの世界を同時に知っている人ですね。会社行けばそういう普通の人たちに囲まれている、だけども同時にアシュタンガの毎朝の練習とか週末の一本案での座禅会とかでスピーチャーの世界もグイグイ入っているって、ね、そういう人が見ると、つまり2つの世界を知っている人ですねが見ると、やっぱりあの彼女と同意したんだけど、やっぱり現代のね、これも私しょっちゅうからあれ耳たこでしょうけども、やっぱり現代の最大のタブーって何かといったら、やっぱり心について話すことなんですよ。これどうでしょうかね皆さんちょっと私もあまりにも特殊な立場にいるので、あのこれがどのぐらいあのそうなのかがちょっとはっきりピンとこないんですよ。でタブーっていうのはね、タブーっていうのは、はい、これがタブーですよってみんなが自覚しているようなタブーっていうのは大したことないわけですよ。わかりますかね。 例えば放送禁止用語ってあるじゃないですか、ね、放送禁止用語キーなんとかは言っちゃいけないとかね、うん、ありますよね、それは公共放送の中でね、テレビとかラジオの中では言ってはいけない、はい、言った場合には録画してピーってね音がね止めてしまう、ね、そういうのだったらばはっきりしてるじゃないですか、これが放送禁止用語です、だからキーなんとかは絶対言ってはいけませんっていうねことですよ、ね、であるいは人前であんまりね自分のいろんなこうね喋ってはいけない、ね、いろんな、まあだからそういうその世間一般がこれは一応言ってはいけないタブーだよね、だから人前ではそういう秘密とかね、そう秘めやかなこととかそういうことについては語らないですよ、それをペラペラ喋るのはルール違反なんですよっていうことは、まあ一応みんな分かってるわけですよ、放送禁止用語だったりそういうことね、だから当然みんながこれはタブーですよねっていうことが全員が理解があって、そのだけどもそのうち一人ぐらいちょっとそのルールを破っちゃって思わず放送禁止用語をテレビ放送番組の中で喋って、それで番組から降ろされるねってことちょっちょあるじゃないですか、ね、だからそれはあまりにも分かりやすいわけですよ、いいですね、で本当のタブーっていうのはそれがタブーであるってことすらも全然意識に上らないようなことなんですよ、わかりますかね、だからそれはもう意識にも上らないからみんながこれタブーだから言っちゃいけないよね、だから言わないようにしようよねっていうことすらも思っていない、だけども意識に上らないから、だから結果として誰もこれについて喋らないっていうことですね、だから、うん、心について、私と彼女との間で喋っている心について話すことが現代における最大のタブーっていうのは多分みんなさんピンとこないはずなんですよ、それはなぜかって言えば、ね、放送禁止用語として気何とかを言ってはいけないっていうほどみんながはっきりと認識はしていないから、だけどもいいですか、放送番組の中でそういう 放送禁止用語をついうっかり喋っちゃって番組から降ろされるっていうような分かりやすい形ではなくて、だけどもそれと同じように放送禁止用語を喋っちゃうようにこのことね、この最大のタブーについて喋った時に普通どうなるかっていうと世間は引きます、わかりますかね、なぜ話が重たすぎるからっていうね、なるほど、でも私も散々いろんな失敗を重ねてきた人間で、っていうかはなんていうかな、私も本当に世間の中はもちろんお坊さんって言ったって世間の中生きてるわけで、だけどあまりにもちょっともう30年間非常に特殊な座禅道場だとかメソセンターだとかそのとこばっかりずっと生きてきた人間なんで、だから私の直近の周りは、そういうことをばっかり話す仲間に囲まれて、でその仲間たちと心の問題についてバンバン喋っている、それが私の日常生活 でだけども当然私も普通の世間の人 とも付き合うから、でその時に、普通の仲間と話しているような調子で世間の人と話すといきなり世間の人に惹かれるっていうことも結構経験してきているんですよ。で、それはね、例えばなんていうかもうまあ分かりやすいのでは例えば人生は有限である、限りがあるね、当たり前じゃないですか。これは別に。小学生でも分かる、ね、だけどもこれをまともに語ることは、まあ、世間では普通はしない、ね、 まあ、この程度だったらまあ分かるんですよ。だから、ね、まあ、その程度だったら分かるんだけども、だけど心の問題について、あまりにも、うん、これがデリケートすぎちゃって、でそのデリケートすぎる問題をデリケートに話すっていうことがもう世間においてはないから、だから私がついうっかりそのことについて喋るとちょっとみんなが引いてしまうっていうところがあったんですけどね。でどういうことなのかっていうと、結局ね、我々が心の中で一番気にしている問題ってみんなそれぞれあるわけね。でそれがまあさっきもずっと言ったように典型的なのが、まあ親と結局うまくいかなかったっていうようなことがあるじゃないですか、ね、で親とうまくいかなかったっていうようなことは普段ほとんど考えてはいない。だけどもそれがその人の心の一番深いところで影響しちゃってるっていうね。だけどあまりにもそれちょっと辛すぎるので、痛すぎるので、でもあんまりもう考えたくもない、ね、っていうようなことなんですよ問題は、ね、でその時に、だからそれはものすごくデリケートな問題だから、ものすごくデリケートに扱わなきゃいけない。でそれを乱暴な話し方で乱暴に話し合うってことはもう絶対にもちろん許されないことですね。だってその人の一番痛いところにいよいよ触っていくことになるわけですから。でそうなんだけれども、なんていうかな、どういうことかというと、やっぱりね、その人が一番気にしていることだけども気にしすぎちゃってもうあんまりもう考えたくもないっていうようなことがあるじゃないですか、ね、でそれはものすごくデリケートな問題だからデリケートに扱わなきゃ当然いけないくて、乱暴に扱っちゃ絶対いけない。だけどもあまりにもみんながそこにデリケートすぎちゃって、話題にすらしないっていうことなんですよ。でそれを少なくとも瞑想だとかヨガとかそういうスピリチュアルなことをやっているんだったらば、もうはっきり言うけども、これは真正面から取り扱わなきゃいけないのね、なんですよ。これが最初の第一歩なんですよ。だけどもところがお分かりのように、この最初の第一歩がほとんどみんな踏み出せないんですよ。分かりますかね、何言ってるか、ね、でこれも私も嫌ってほど見てきて、でこの最初の第一歩を踏み出せない理由っていうのは非常に簡単で、たった一つの理由です。自信がないからなんですよ。分かるかな、ね、で嫌じゃないですか、そんな、もしかしたら自信がない、どういうことだ、解決する自信がないってことですよ、ですか。だから要するに解決する見通しもないのに、ある自分が一番気になっている問題について語ったり考えたりするのってたまったもんじゃないですよね。だったらばもう自分の、うん、それを心を抑えちゃった方がいいっていうことなんですよ。でそれでね、私がなぜ今こんなことを言うかっていうと、そのもう皆さんね、縁あって今日こんなとこへ来ているわけですよ。で今日こんなこういうとこへ来てるっていうのはちょっとやそっとの縁ではないわけですよね。ただ単にみんな好奇心に来たわけじゃないはずなんですよ。なんか感じたから今日来ているわけで、でまあ ここにいる人のほとんど全てがまあ、瞑想かヨガかね、どちらかか、あるいは両方やってらっしゃるじゃないですか、ね、で要するにまあそういう世界へ今皆さんも 足を踏み込んでもう歩き始めちゃっているっていうことですね。であるんだったらばもう本当にね自信を持ってほしいですよ。自信を持ってほしいってことは要するにあ解決がつくんだっていう自信ね。皆さんが一番気にしていたことが、でこの一番気にしていたことを解決できるんだっていう自信がないから、普通は自信がないから、だからそこまでは足を踏み込まないでなんか適当なところでお茶を濁すっていうのがこのスピリチュアル業界の普通の景色ですね。ですか。あの私にスピリチュアル業界の常識に従うなんてことをよくしないで、私はこの今のスピリチュアル業界をとにかく変えたいと思ってますので、でなぜ変えたいかっていうと、やっぱりどっかでお茶を濁している。でそのどっかでお茶を濁しているのはなぜかって言えば、どっかでやっぱり自信がない、ね、だから、本当に一番気にしている問題に真正面からぶつからない、でぶつかる方法も知らない、ね、っていうことだと思います、ね、でそうではなくて、でだからそうなるとどうなるかっていうと、お茶を濁すっていうことはなんとなくスピリチュアルっていうね雰囲気を振りまいて、だけども唯一絶対やっちゃいけないことがあって、でそこでは何かというと、やっぱり自分の心をダイレクトに見るっていうことですね。これをやらない、でこれ完全に矛盾してるでしょ矛盾してるでしょ。それどういうことかっていうと、要するに自分がここに問題があるって分かっているのに、その問題のある場所に触れないってことなんだから、で要するに歯が痛い、ここに歯が痛いっていうの分かってるのに、奥から2番目の奥歯がね、のにこの 奥から2番目の奥 歯、奥歯には絶対手を触れないっていう話なんですよ。でこれなんでそんなことが起こっちゃったのかというと、非常に簡単な話で、自信がないからなんですよ。だけど私が今言いたいのは、ね、清永さんの虫歯治せるって話なんですね要するに治せるんですよ、治せる、ね、だからつまり どういうことかというとね、簡単な話で、ものすごい難病があって、難しい病気があって、でとても難しくて、これには特効薬何も存在していない、買ったら自分がそういう難病にかかったなんてこと考えたくもないじゃないですか。わかります、ね、だからそうなると、その自分がそんな難病患者なんだってことはもう考えたくもない、その考えもしないで、なんとなくもっといいことを、ね、やろうって感じになる。だけどもそうじゃないんですよ。この難病にはやっぱり特効薬あるのね、あるんですよ。だから自信を持ってその特効薬を使って、今まで難しいと思われてきたその難病を治してほしいということなんですよ。わかります、ね、でそれをしない限り、皆さんがせっかく瞑想とかヨーガに縁を持った意味がないと思うんですよ、ね、ですか。だからでこんな話は普通はしません、どの先生も、ね、大抵そうじゃなくて、一番痛いところに絶対触れないで、私がいつも南洋の楽園って言ってるんですけどね、南太平洋に浮かぶパラダイスのような島の話しかしないんですよ普通は。でなぜかといえば、南太平洋に浮かぶパラダイスのような、ね、島アイランドの話をすることで、一瞬でもなんか嫌なことを忘れられるからっていうだけじゃないですか、ね、だけどもそれもやっぱり本当は矛盾していて、私はやっぱり何が言いたいかというと、私は南太平洋の楽園が存在していないって言ってるんじゃないですよ。南太平洋の楽園では存在しています、存在している。 だけどもそれは夢見ればいいっていうことではなくて、実際にそこへ行かなきゃいけないっていう話なんですよ。で実際じゃあどうやってその南太平洋のその楽園のような島へ行けるのとなると、非常に皮肉なことに今まで一番見たくなかったものを見なきゃいけないって話になってきちゃうのね。これは完全に矛盾してるでしょ。わかります。でだけどね、何も本当心配しなくてよくて、もう完全に何もかも本当に全部はっきりしていて、で今からねもうここで順番にお話ししていきますけれども、どうやってそこへ行くかね、お話ししていきますけれども、そこさえ、今からお話しすることさえやってもらえたら確実に、その場所へ行ける。だから行けるから本当に自信を持って、やってほしいんですけども、だけども今までこのどうやって確実にそういうところへ行くのか、どうやって本当に自分の難病を治すのか、どうやって自分の一番気になっていたものを本当に治すのかっていうこと全部曖昧だったから、要するに何が薬だかも全然はっきりしなかったから、だからそんな難しい病気のことを考えるのやめようよ、もうちょっと楽しいことを考えようよってねっていうノリになっちゃったんですよ、ね、だけどももう我々はそんなことやってる暇なくて、で特にねこういう今日この部屋にいらっしゃるようなすでに、瞑想やヨガと縁を持っていらっしゃる方々は本当に自信を持って、もう一歩、進めてほしいと思います、ね。でそうなんだけども、それには、皆さんが一番したくなかったことをどうしてもせざるを得なくなる。で自分が一番したくなかったことってどういうことかっていうと、自分の心を見つめるってことになります。これね、自分の心を見つめる、要するに自分の虫歯を見るってことですねそれだけはやりたくないことなんですよ。ですか。でこれをでね、結局それは何も、もちろん私皆さん非難しているわけではなくて、人類のほとんどができていません。何も瞑想をやっている人じゃなく、瞑想を志している、ヨガを志している人だけじゃなくて、ほとんど人類の全てができていない。だから例えば67年前に非常に悲惨な戦争がありました、ね。で、まあ、あまりにもたくさんの人が死んで、あまりにもたくさんの人が傷ついて、で、生き残って帰ってきた人たちもいます、ね。皆さんのおじいさんたちですね。だけども彼らが戦場で受けた傷、心の傷ですね、それはほったらかしにされたんですよ、戦後において。で彼らはどういう道を選びました？沈黙ですね。だから皆さんは、皆さんのおじいさんにあたる人たちから本当にの戦争の話なんか聞いてないでしょ。聞いてないんですよ。で彼らは話せなかったんですよ。戦争であれだけたくさんの人が死んだんだが、とんでもなくひどいことが起こったに決まってるじゃないですか。目の前で人が殺されたり、あるいは中にはもちろん人を殺した人もいるでしょう、当然ね、兵隊さんなんだから。だけどもそれを一切戦後において喋らなかった。でそれ喋らないことによって、彼らはなんとか戦後の世界社会をサラリーマンとして、お役人として、学校の先生として生き延びたわけですね。それは分かります、ね。だけどで今介護施設に勤めていらっしゃる方、この中いるかと思い、今いらっしゃるかと思いますけども、その人たちが非常に苦しみながら死んでいってます。要するにその心の苦しみを抱いたまま 要するに戦争で受けた心の傷ですね、それが結局それに蓋をしたまま何十年もサラリーマンとして生きてきて、今はもう、どっかの介護施設にいて、でもう今人生最後の時を迎えている、ね、だけども、結局でもそれを何一つして解決してこなかったから、今までだったらば抑えてたのが人生の最後になって出てきてしまって非常に苦しんでいる。で、まあ、もちろんそれは個人だけじゃなくて、日本という国、中国という国、韓国という国同士の間に起こったことが何一つして解決してこなかったから今また暴発してしまっている。だから要するに蓋をしたってダメってことですよね。蓋をしてもね、本当に解決しないと。だけども今まではじゃあそんな戦争行ってとんでもない目に遭った人の心の傷をどうやって癒すのって何もなかったじゃないですか。何もないから彼らはやっぱり沈黙をせざるを得なかったんですよ。で、とんでもない自分はとんでもない苦しんだ兵隊さんだけども、帰ってきたら全部忘れて一人のサラリーマンとして戦後社会を黙々と生き抜いてきたわけですね、ほとんどの兵隊さんたちが。だから我々は我々のおじいさん、お父親、おじいさんたちからまともに戦争の話が聞いてないですよね。ですね。だからそういうふうに、なんていうかな、心のに抱えたものをどう解決するのかの、道筋が何一つでつかなかったから、だからみんな蓋をする、沈黙を守る、それはしょうがないですね。で、私が言っているのは瞑想とかヨガをする、つまり少なくともその心の問題を解決しようと志した人たちですらまだそこがまだ踏み込めていないということなんですよ。でもそれもしょうがなくて、それしょうがなくて、なぜかって言えば、本当にどうしたらそんな戦争で受けた心の傷を治すのっていう部分が誰も教えてくれなかったじゃないですか。誰もなかったんですよ、ね、だからだからそういうその瞑想とかヨガをとかスピリチュアルなことをやるっていうのはもうはっきり言って、要するに本当に自分の中の心を本当に治療していくっていうことに尽きるわけですよね。いいですか。ヨガの目的ってそれ以外ないわけですよ、ね、だけどもその方法が本当に全然はっきりしなかったから、だから結局はそんな面倒くさいことをやめて、だから心を見るってこともやめて、なんとなく、スピリチュアルな雰囲気で、南太平洋の楽園の話をするっていうことだったわけですね。だけど私が言いたいのは、いよいよね、もう本当に我々はもっとまっすぐに、自分が一番気になっていることを、解決する、方法があるってことなのね。だからその時に、だから簡単な話でしょ、要するにこういうことですよ。我々が難病患者だとする、ね、でそこにはもう特効薬がない、ね、だったらばそのお互いにのその難病についての話はもうタブー中のタブーじゃないですか。当たり前ですよね。だってそんなの話したら惨めになるだけだもん。治る見込みはないんだから、ね、だからしょうがなかったんですよ。この自分が心について喋るのが最大のタブーであるってことはしょうがなかったんですよ。だけども今は違うの。なぜ。特効薬あるから。いいですか。我々がみんな難病患者で、だけどももしそこに本当にその難病を治す特効薬があるとしたらどうなります。我々がやんなきゃいけないことはまず自分の難病を見ることですね。そしてその特効薬を使っていくことですね。そしてその特効薬がどういうふうに 自分の難病について、対して効果を発揮するかを難病の患者の会で患者の友の会を作って話し合うことですね。で研究し合うことですね。わかりますね、そういうことなんですよ、ね、だからあの皆さんがせっかくね瞑想とかヨーガっていうものに縁を持ったっていうことはやっぱりどっかで自分の難病を治したいっていう気持ちがあったからなんですよ、ね、だけども今一つ本当に難病を治せるのかどうか自信がなくてもう一つ踏み込めなかったかもしれない、ね、だけども今ようやくねあのこの特効薬が本当にはっきりしてきてだから治せるっていう見通しがついてきてついてきてだからその時に一番大あのやってほしくないのは、いつまでたってもそれをタブー扱いするっていうことをしてほしくないわけね。わかります？でそれがなぜタブー扱いしたかもうわかるんですよ。簡単な話で特効薬がなかったからあるいは特効薬に対する信用がなかったから、ね、だけども今はねあのもう特効薬がちゃんとあってでどんどんどんどん、それが効果を上げていてっていうのが実情なんですよ、ね、ですからあのもう本当に自信を持って、そのこの特効薬を使ってほしいことなんで、その私のその友人のアシタンガの人も、彼女も本当に世間を読める人だから世間では心について喋るのを最大のタブーだったって、こと分かってる。じゃあ今はいや彼女は未だに沈黙を守ってるのかっていうそうじゃないですね。もうペラペラペラペラ喋りまくってる心についてでブログも書きまくってるからあの人はねブログも書きまくってる要するにタブーを最大のタブーを犯しちゃってるわけ ね。なぜ彼女は自信があるからなんですよ。どういう自信、本当に特効薬というのは存在するんだということで今まで特効薬がないからそれがタブーだったんだということだけども特効薬があるのにそれをタブー扱いするのはそれこそ罪なんだということ、ね、だからもう特効薬が見つかった以上それをタブー扱いするのはもうやめてで一気に、この特効薬を使っていこうよで私、でその人も、もちろんその人が全部治ったとは言わないですよだけども、治る見込みがついたっていうようなことなのねですか、要するに私が今日話していることはそのこれは業界の掟破りです業界の掟破りなぜかといえばあの本来のねあのこういうスピリチュアル業界、ね、あの瞑想業界ですねあのヨガ業界のこと言ってるんじゃないですよ瞑想業界ですよ瞑想業界でもここまでは突っ込んで話してないんですよで普通はまあ大体メソッドを教えて終わりで、ね、だからメソッドを勉強することと自分の人生の問題を解決するとか全然結びつかなかった。でだけど私が今やってるのは一方案を中心にやってるのは本当に人生の問題を解決しようよっていうことなんですよ。で、まあ、あのでなぜこんなことを言うかというと、ね、この部屋にいる人全員がヨガなり瞑想なりと縁のある人たちだからですからで今日ここへ来たってことあるいは普段前園さんが通ってるってことあるいは普段どっかの座禅会行ってるってことはすでにやっぱり皆さん今私がずっと喋ったことを感じているからこういう世界に入っているわけだし、ね、でその上でもう一歩進めましょうってことですですか。はい、じゃあどうしてねそれが特効薬なのかはまあちょっと今日残りの時間ないかまあちょっとそれはあとは私それについてもう毎週喋ってるからそのポッドキャストも参考にしてもらいたいんですけどまあ今から30分ぐらいでねちょっとまとめちゃいますけども要するにね、私らの、苦しみっていうのは何が原因かっていうと 私らの心が原因ですね。で、私らはもちろん本当はそうは全然思ってなくて、私がなぜこんな苦しいのって言ったら、まあ、パートナーのせいだとかね、あるいは親のせいだとか、あるいは野田総理大臣のせいだとかね、あるいは中国の反日デモのせいだとかね、まあ、あらゆる、その理由を外に求めるわけですね。だけども、ちょっとでもね、自分の心を見た人ならば、自分の心っていうものがどういうふうに苦しみを生んじゃってるのかっていうのが見えるはずなんですよ。いいですか？だから何が言いたいかというと、もうすでにね、今苦しみって言葉使っちゃったじゃないですか、ね、これもタブー用語ですよね。スピリチュアル業界においては、ね、言っちゃいけない言葉なんですよ。で、どういう言葉を使うべきか、ラブ&ピースとかね、ラブ&、まあそういう甘ったるい言葉ですよね。なぜラブ&ピースの話をしていれば、苦しみとかね、親に対する複雑な思いとかね、それを忘れられるじゃないですか。だけどそれも全部嘘ですよね。だって親に対して複雑な思い抱いてるからみんな苦しんでるんだから、だからそれを取り除かない限りどうにもならないじゃないですか。で、ラブ&ピースで一瞬忘れられても、それは一瞬であってまた戻ってきちゃう。で、だったらばさっさと自分の心がどういうふうにして苦しみを作っちゃっているのかを見た方が決定的に早いです。それなぜかといえば、これはそれは一瞬のうちに希望になるからなんですよ。なぜか分かります？これは簡単、非常に簡単な話で、もし皆さんの心が苦しみを作っているんだとするならば、じゃあどうやったら苦しみから解放されるんですか？簡単でしょ？苦しみを作るのやめちゃえばいいってだけの話じゃないですか。だけど自分のパートナーが苦しみの原因だったらば、そのパートナーに対して苦しみ作るのやめてよとかね、やめてくれながらもう別れるとか、そういうことを散々しなきゃいけないですよね。だけども、まあ、野田総理大臣辞めてもらうとかね、中国に何か戦争を仕掛けるとかね、そんなことしなきゃいけないんですね。だけどこの私、これ非常に単純明快な話なんだか、だからもうちょっときちんと理解してほしいんですけども、私らの心そのものが苦しみを作っている、だからこそ我々は苦しみをやめることができるっていう話なんですよ。非常に明快でしょ？わかりますかね。だけども、まあ、大部分の人納得いかない。なぜかって言えば、いや私の心が作ってるんじゃないよ、苦しみとはやっぱ客観的に存在してるからと思うわけですよね。だけどだからこそね、その本当に、自分の心を徹底的に観察して、例えばまあ、誰かのことを恨んでいる、ね、で そうすると皆さんはもちろん当然その恨んでる相手が苦しみの原因だと思うじゃないですか、ね、だってあの人があんな嫌なことしたんだものって、ね、だけども皆さんの心をよく観察してください。皆さんどういうふうにしてその人を恨んでます？何回も思い出すことによってでしょ、ね、あの人から言われたあの嫌な出来事を何回も思い出してるじゃないですか。何回も、ね、何回も何回も思い出している。思い出す必要あります？ないですよね。だけども思い出さずにはいれなくて、ね、でそれだから、そうこんな何回も思い出さざるを得ないのはあいつのせいだとまた思うかもしれないけども、でもやっぱり何回も何回もあいつのことを思い出しているのはやっぱり皆さんの心なんですよ。わかります？ってことはどういうことですか？思い出すのやめちゃえばいいってだけじゃないですか。 たったこれだけのことなんですよ。だけどもいいですか、何回も思い出してあの人のあの嫌な人のことをね思う、だからこそそれで苦しむ、だからこそ私の苦しみの原因はあいつなんだってまあ普通は思うわけですよ。当たり前ですよね。だけどもそこをよく見てほしいんですよ。皆さんが何をやってるか、皆さんは何回も何回もあの嫌なことを言われたあの場面を壊れたテープレコーダーみたいに再生してるじゃないですか、ね、映画のシーン同じ映画のシーンが何回も何回も上映されちゃってるじゃないですか、皆さんの心の中で、ね、ってことはどういうこと、それやめちゃえばいいって話なんですよ。ただそれだけです。そんなこと言ったってやめられないんですって言うかもしれないけど、もちろんそうですよ、もちろんやめられないですよ。で今までやめられなかったから、ね、何回も何回もあの嫌なことを思い出してはで苦しん で結局私の苦しみのせいはあいつのせいだって思ってきたのは当たり前なんですよ。だってやめる方法なかったんだから、ね、でもあります、思い出すのをやめる方法、ね、そしてそのあの嫌な場面を思い出すのをもしやめられたらどうなります。そしたらもう皆さんは自由ですね。いいですか、もうその人関係ないんですよ、ね、もしその人を何とかしなきゃ自分は自由にならないって言うんだったら非常に難しいけれども、だけども皆さんがその人のことを何回も何回も思い出すのをやめる、これ完全に皆さんだけのことでしょ、皆さんの心の問題だけでしょ。いいですね、だから皆さんの心をそういうふうにできるんだったらば、全て要するに自分で決められることなんですよ。わかります、あの人に謝ってほしいとか言われたら謝ってくれるかもしれないけども謝らないかもしれない、ね、そんな非常に危ういじゃないですか。だけども皆さんがその人のことを思い出すのをもうやめるってことは完全に皆さんの心の範囲でしょ、要するに皆さんの心だけで決定できることなんですよ、この人関係なしに、ね、だからあの結局ね、瞑想とか何とかで一体何をやってるのか、瞑想メソッドなんかをやってるわけじゃないんですよ。そうではなくてこの今まで、どうにもならなかった自分の心の動きそのものをもう変えちゃうってことなので、わかります、ね、でそこで初めて自由とかっていうものができてきます。じゃあどうやって変えたらいいの、どうやってあの嫌な思い出を思い出さないようにできるのっていうことでしょ、問題はね。でそれでね、はい、でそれであと15分でまとめますけどもあのそれで、じゃあここ今日ね、今日私が話している、まあ、ある人をちょっと想定して話してるんですけども、まあ、せっかくこうねヨガクラスですから、まあ、要するに自分が何かモヤモヤしたものを抱えている、でそれを何か解決したいと思っている、でそれで、ちょっとヨガを始めた、ね、ような人がいたとします、ね、でそれでまあその人があの何を、ね、このマイソルさんで習うかというと、まずはまあもちろんアーサナとかねプラナヤマですね。でですから、まあ、一応そういう人がいると前提した上で、まあ、このクラスの半分、教室の今半分ぐらいの人はそうだと思いますけども、皆さんが例えばアーサナをすることで一体何をしようとしているのか、それがどういうふうに自分の心を変えるってことと結びつくのか、そこなんですよ問題は。でこのあとね、あのトイレ休憩のあとやりますけれども、 私らは体の感覚を見るってことをします、ね、最初の瞑想として。で、体の感覚って 何なんですかって思うかもしれない、ね、体の感覚だって私痛いとかあの痒いとかね感じてるから別にそれをわざわざ瞑想しなくたっていいんじゃないって思うでしょう。だけども体の感覚っていうのはもうちょっと正確に言うと体の微細な感覚です。微細なですか、英語で言うとサトゥルですね。サトゥルセンセーションですね。フィジカボディのフィジサトゥルセンセーションですね、で、なぜそういう微細な感覚が大事なの？でね、あの私の今までの説明だと、その皆さんがずっとあの壊れたプロジェクターみたいにあの嫌な場面を何回も何回も再生しては、ね、自分で自分を苦しめていた、ね、まあ、そういう心がまあ止まらないわけですよ。いいですか。要するに皆さんなんで苦しんでるかってたった一つのことでしょ。自分の心が止まらないからじゃないですか。それ以外あります？皆さん別にパートナーで苦しんではいないですよ。パートナーに対する思いが止まらないからでしょ、ね、職場の上司で苦しんでるわけじゃないですよ。職場の上司に昨日怒られたことで苦しんでるわけじゃなくて、職場の上司に昨日怒られたっていうことを何回も何回も思い出すからでしょ。わかります、ね、あの10年前の別れた彼女が苦しみの原因じゃないですよ、ね、10年前の別れた彼女に言われたあのひどい言葉を何回も何回も思い出すから苦しむわけじゃないですか、ね、壊れたプロジェクターみたいに。だから要するに皆さんがなんで苦しんでるかっていうと、10年前の別れたボーイフレンドでもないし、職場の上司でもないし、旦那さんでも奥さんでもないし、両親でもないし、そうではなくて皆さんの中にある壊れたプロジェクターの問題ですね。要するに皆さんの心、自分の心が止まらないからじゃないですか。たったこれだけのことでしょ。非常に単純じゃないですか、ね、要するに自分の心が止まらない、たったこれだけです。じゃあどうしたらいいの。止めちゃえばいいじゃないですか。単純でしょ。これ全然単純明快なんですよ、ね、じゃあどうやって心を止めたらいいの。どうやってあの10年前のあの嫌な出来事を思い出さないようにしたらいいの。酒飲めばいいんですか。ダメですよね、まあ、酒飲めば、まあ、あの多少あの、ね、忘れられるかもしれないけど、またさらに嫌な思い出になってくるからね、ダメなんですよ。だけどももう酒も必要ないし、ドラッグも必要もないし、まあ、だから、まあ、地球上で今、ね、あのとんでもないドラッグが消費されてるってことはみんな心が止めたいんですよ。だけど心を止める方法を知らないからドラッグに頼っちゃったってだけの話でしょ、ね、じゃあで心を止める非常にシンプルな方法が、体の微細な感覚を見るってことなんです。もうこれしかないですねと思います。なぜなぜか、そういう心が止まらない、ね、でいいですか。もう心が止まらないっていうのが結局皆さんの苦しみの本質だっていうとこまでいいですね。大丈夫ね、ここまではね。だから皆さんの苦しみの本質は心が止まらないっていうことであって、他のこと一切関係ないってことであって、でじゃあ心が止まらないっていうのが皆さんの心の苦しみの本質だったらばどうしたらいいのかという簡単な話は、心を止めちゃえばいいって話ですね。ですね。ヨガスートラだってこれしか言ってないでしょ、ね、勉強会してるんでしょここでね。伊藤先生が多分この話しか聞いてないと思いますけどもね、じゃあ心をどうやって止めたらいいの。で一番有効な方法はあのね、やっぱり体の感覚を見ることですね。これなぜ体の感覚といっても体の微細な感覚ですよ。体の微細な感覚、ね、でそれは私今までね説明としては 体の微細な感覚を感じているときに我々の心、これ私普通英語で thinking mind って言ってるんですけども、 thinking mind が、手放されるっていう説明の仕方をしてきました。だけどちょっとまだこの説明の仕方ってものはちょっと足りないんですよ、ね、でどういうことかっていうと、その、今は、ね、ちょっと別の最近ちょっと説明の仕方変わってきたんですけどもあのね、微細なそういう感覚を感じることによって私らはやっぱり違う世界入っていくのね、なんですよ。いいですか。で皆さんがこのうちの、まあ、この部屋のどのくらいか知らない、まあ、半分以上でしょうね、ヨガ大好きじゃないですか。ヨガなんで大好きなんですか。心が止まるからなんですよ。完全には止まってないと思いますけどね心が止まりかけてるはずなんです。心が止まりかけたらどうですか。安らぐでしょ。でなぜ心が止まりかけるんですか。止まる可能性が普段よりか高いんですか。アーサナやってるからですか。まあそれもそうなんだけども、アーサナやってる直接はそうじゃないんですよ。そうじゃなくてアーサナをすることで皆さん何やってるんですか。体の感覚を見てるでしょ。で体の感覚を見ることで皆さんすでに体の微細な感覚を感じてるはずです、ね、で体の微細な感覚を感じるときに皆さんの今まで止まらなかった心が完全には止まらないですよ。だけどもかなり速度が落ちてるはずです普段よりか。でその時速100キロでね動いてたのが時速50キロになっただけでもかなり楽じゃないですか、ね。まあ、皆さん多分時速ゼロにはなってないはずですね。まだ時速30キロぐらいかもしれない、ね、だけどもかなりゆっくりめになってますね。でちょっとそれがゆっくりになっただけでもう皆さんは今まで感じたこともない安らぎを感じているでしょ。だからヨガ好きなんでしょ、じゃないですか。いいですか。だから、だからそのね、私らが要するに我々の非常に苦しい世界があって、だけど苦しい世界の本質っていうのはもう別に誰かのせいじゃなくて、要するに止まらない心なんだっていうこと、これが本質です、ね、でだからその苦しみからの解放っていうのはどうすればいいかっていうと、心を止めちゃえばいいって話になります。でこれはもうヨガスーツはそのままですよ。ですか。でその心を止めちゃうっていうのはどうすればいいかっていうと、その一番簡単な方法は体の感覚を感じることなんですよ。なぜで今までの説明は体の感覚を感じることで thinking mind が落ちていくっていう、まあ説明の仕方を今までしてたんだけども、もうちょっとね最近またさっき言ったように説明を変えて、その体の微細な感覚を感じることによって我々は今までの thinking の世界から苦しみの世界からまた別の世界へ入っていく、自然な形で。ですか。でその時にじゃあその世界というのはどういう世界かっていうと、非常に微細な感覚を感じている世界、そして微細な感覚をエネルギーって言ってもいいし、あるいは気候の人だったら気のエナジーって言ってもいいし、もちろんプラーナって言葉を使ってもいいし、でもそんなのは全部言葉であってね、まあ、言葉も大事だしね。であとあるいはキーだったらどうせまた経絡とかなんか出てきちゃうじゃないですかね。だけどまあそれもいいんだけども、だけど経絡のなんかをただ丸暗記したってあんまり意味ないわけで、それよりか本当に自分の中に何か違うものが流れているっていうその感覚ですね。 ですか。それを言葉はどうでもいいです、まあ、もちろんそれぞれの伝統がそれぞれの言葉を主張しますけれども、だからそれはそれでいいんだけども、別にそれを気って言うべきなのか、プラーナと言うべきなのか、エネルギーと言うべきなのか、微細な感覚で言うべきなのか、まあ、それはどうでもいいです、ね、だけどもとにかくそういうものをが感じられる世界、いいですか。そこに皆さんは近づきつつあると思います、ね、で問題は、で問題はそこで終わんなくて、だけどもそれがまだ全然解決ではないのね。で今ね、あの一方案では一応3つの世界っていうことを最近は言い始めてます。今まで2つだったんだけどね、あの中間をちょっと入れるようになって、今まではあのそういう thinking mind の世界とか、まあ、今日は全然話できなかったペインボディとかね、まあ、いろんな物語とか、まあ、要するに心が止まらなくて苦しんでいる世界です。我々が普通生きている世界です、ね、そして我々のこの苦しみの世界の本質は一言で言えば心が止まらない、それだけです、ね、いいですね。で心が止まらないから苦しんでいる世界があって、でそこから一歩だけ抜けた世界が微細な感覚、気のエネルギープラーナの世界です。ですか。でそこへどうやって入っていくかで、瞑想だとね、今この後すぐやりますけども、もうすぐにダイレクトにこの微細な感覚を感じます。だけどもあのそれには世界のスピーチャーの伝統がさまざまな技法を用意していてくれて、でプラナヤマは完全にそうですね。で今日ちょっと来れなかったんだけど、うちの東先生があの2ヶ月前ここでプラナヤマのワークショップやりましたけども、で非常に好評だったんですけども、なぜかといえばプラナヤマをすることでさらにこの微細な感覚を感じやすくなる、ね、っていうか、まあ、プラナヤマって私はどこをどう考えてそれを目的だと思いますけどね、インド、もともとインドにおいては、ね、で、アーサナとかなんかね、あるいは、まあ、気功の人だったら気のこうやるね、まあ、まあ、さまざまな技法を使うことでこの2番目の世界に入りつつあるですか。だけど問題はね、実はだけど2番目が最後じゃないんですよ。そうではなくて、その微細な感覚すら落ちたもう一つの世界があるのね。これを今日は全然話できなかったけども、これを今あの一方で空なる世界って言い方しています。空ね、空、空ですよ、ね、エンプティで、あるいは それを慈悲の世界とも言ってます、ね、でこれこの2番目と3番目を分けるっていうのはこれ分けなきゃいけなくて、でなぜかといえば、本当のね、今日は全然この、まあ、7月にここの空なる世界について話したから、まあ、いいと思いますけども、要するに皆さんの本質っていうのは空なんだっていうことね。皆さんは肉体でもないし感情でもないし、ね、これもヨガでおなじみですね。あのなんだね、そういう自分の本質は空なんだということですね。でそこに入っていくことで初めて、苦しみから解放される、まあ、でちょっとこ今日は全然こう話できなかった、これはもうこの間話したし、まあ、普段毎週話してるからそれを参考にしてもらっていいんですけども、で本当の癒しの力っていうのはこの3番目の空なる世界にある、ね、そこをはっきりさせる。で2番目のこの微細な感覚の世界、がその中間にある、ね、だから皆さんとしてはとにかくやんなきゃいけないっていうことは、まず自分の心を見ることで、ああ何のことはない、私はいろんなことに苦しんできたと思ったけども、私の苦しみの本質はたった単純明快なことで、要するに私の心が止まらないから、それだけねって話になるでしょ。いいですね。もう関係ないんです他のことなんて、ね、でそしたらば 苦しみをどうやって乗り越えるかも簡単で、あ、要するに心を止めちゃえばいいのって話になるでしょ、ね、単純なんですよ。じゃあ心をどうやって止めちゃえばいいのってなったところで、この微細な感覚の世界に入るのが第一歩です。第一歩ですよ。これ最終的ではないですよ。ですか。そしてそのこの微細な感覚に入る手段として、世界のスピリチュアルの伝統はたくさんのものを用意してくれています、ね、で用意してくれてるんだけども、必ずしもその説明がはっきりしなかったから私これはやってない、何のためにやってるのって話になっちゃったんですよ。だからそうではなくて、皆さんすでにやっていることをね、皆さんアーサナをやりながら、皆さんアーサナ大好きじゃないですか。なぜ好きなんですか。心が止まるからでしょ。あるいは完全に止まってないかもしれない、心が止まりかけてるからでしょ。なぜ。体の感覚をもう感じているからですね。だから私が言っているのは全く新しいことではなくて、皆さんがすでにやっていることで、その皆さんがすでにやっていることをもっと深く理解していただきたいってこと ね。そしたらまずはその体の非常に微細な感覚の世界に入っていきます。それだけでかなり心のスピードが落ちていきます。ってことは苦しみが少しずつ減っていきます。それを実感できるから皆さんヨガやってるんじゃないですか、ね、だから皆さん瞑想やってるんじゃないですか。ですか。だけどもそれが終わりではないんですよ。終わりではないわけ、ね、でその上でもう一つジャンプがあって、でもう一つジャンプがあって、いよいよそこに、空なる世界とか、慈悲の世界とか、まあ一番通俗的には悟りの世界とかがある。だけどもそこに行くにはやっぱりこの微細な感覚の世界を通らなきゃいけないの、ね、で今まで瞑想が全然、なぜほとんどの瞑想がうまくいかなかったのか、単純でこの普段のこの心が止まらないってとこからいきなり悟りの世界へ行こうとしたからなんですよ。で全然心が止まらなかったっていう、ね、話で、だからそうではなくて、我々はもうまずは微細な感覚の世界に入っていく、ね、っていうことです。いいですか、はい、でそれをすれば、この空なる世界ね、これだってもうヨガスートラに書いてある通りですよ、ね、あの全然別に新しいことじゃなくて、ね、皆さんが自分が普段やっていること勉強していることを全部まとめるとこういう形になります、ね、でそこをすれば、ここまでくればようやく本当にあの自分の難病を治すことが確実にできます。それはですか。だから今日は何を言いたいかっていうと、せっかくねあのヨガとか瞑想とかに縁のある皆様方だから、あの本気出してほしい、まあ、別に今まで本気出してなかったって言ってるわけじゃないんですけども、あの本当にねあの今日も全然あの特効薬の詳しい説明なんか全然できてないんだけど、まあ、それはもう散々普段喋ってるからそこを参考にしてもらってね、あのすればなんとかできるはずです、ね、だからそこまでやると、あのなんていうか、皆さんずっと気になっていたことについに、ピリオドが打てる、ね、あのだからまあ、多少怖いって面もあるかもしれないけども、とそこを思い切ってやっていただきたいんですよ。でそれはもう私なんでこの話をこんな風にしちゃうかという、もう今日皆さんはあの私がどんなことを話すか大体予想をついてきているはずなんですよ。要するに覚悟を持ってきているはずなのね。でそれがこんなにたくさんいらっしゃるってことはなんですよ。でだけどこれ覚悟できてないとこの話はとてもじゃないか受け付けられないのね。なぜかといえば、 自分の心っていう一番見たくないものを見なきゃいけなくなるからですね。はい、だけど、まあ、今日こんなに大勢の方が今いよいよ自分の心を見るっていうね、ことを一歩踏み出し始めてるってことは本当素晴らしいことかなと思うので、そしたらば思い切ってやっていただきたいと思いますね。で、今日のね、今日の話ちょっと今まで抽象的すぎますけども、ちょっとトイレ休憩を挟んで、具体的にやります。で、具体的にもう心を止めます。止めますよ、いいですか。そしたら心が止まったならば、ああ要するに私が苦しんでたのは誰かのせいではなくて私の止まんない心だったのねっていうことは分かるはずです。いいですか。じゃあちょっと心が止まった世界へ入っていきましょうね。はい、じゃあちょっとトイレ休憩取りますので、どうぞ行ってください。10分後ぐらいに戻ってきてください。